みんなのダイエット。この番組は夏になってもまだ間に合う魔法のような痩せ方に巡り合いたい皆様のためのダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助と
哲一郎です。
よろしくお願いします。
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 もう夏？夏だよね。暑くなってきたもんね。っていうか梅雨って明けたの？なんかそんな話をちらっと聞いたんですが、
沖縄が明けて、
うん、
九州が間もなくっていう段階が本日時点っていう感じですね。
九州南部かな？北部は、福岡はだいたい山笠が終わるまでだから、あと1ヶ月ある感じですよ。
え？そんなにかかるんですか？明けるまで？
7月、はい。
そうなんですね。あ、じゃあまだちょっと。
一回雨が、梅雨になる前が雨が降って、梅雨って言われたら、反対に止んで、暑くなって、そしてもう一回降って終わるっていう感じの印象があります。
そんなでしたっけ？そんなにかかるのか。
はい。
なんか、こっちが、先週ぐらいまで雨の日が多くて、今週、うんの前半は雨か。で、これから先の予定が、雨マークがどんどん消えてって。
うん。あ、こっちも、明日は降るよがずっと後ろ倒しになってる感じ。はい、で、降らないです。はい。
今出てる先の予定に雨マークが全部消えまして。
うん。
これはもしかして梅雨明けたのってか思ってる最中になんか梅雨明けたからうんたらかんたらみたいななんか話をちらっと聞いて、ん？どうなんだっていうのをちょっと確認できないまま今この時間になってしまったんですが、まあでも暑くなってきたので、
はい、
ちょっとしんどいんですがっていうのとね、薄着になる季節なので、
うん、
お腹が気になるので、魔法のような痩せ方巡り合いたいです。
巡り合いたいです。
はい、もうこの時期は多分そういったことで、であのいろいろとあのなんでしょう、信憑性の乏しいものにものすごく惹かれたりとかする時期なんですよね。
惹かれます。惹かれます。はい、なんかこう、ま、誘惑がいっぱいいろいろ。そういうなんか、ニュース的なものとか、その、コンテンツ的なものの中でもそういう話題が多くなって目に触れることも多いような気がするんですけどね。
そうですね。あと、ま、SNS なんかでもやっぱりあの、脂肪ドバッとっていう、割とこう、戦場的な、
うん。
チラシというか広告みたいなものがたくさん織り込まれたりすることが増えますからね。
へえ。やっぱ薄着になる時期だからみたいなのとか、やっぱ考えてやっぱこうそういう広告とかも出てくるんでしょうからね。
そこはもう狙っているでしょうね。うん、
狙い撃ちされてる感が。はい。
で、あの、やっぱりあの、特にやっぱりね、あの、人ってあの、やっぱり差し迫らないとなかなか、体が動かないんだなって本当に僕は最近よく思うんですが、だからやっぱりその心理を大いに利用されてる感じがありますよね、
うんうんうん、
あ、もう暑くなってきた、今からでもなんとかならないかなと思ってるとこにまんまと広告を流されるっていう、
うんうん、今からでもまだ間に合いますよ、大丈夫ですよみたいなのをね、やっぱり、
はい、なかったことにみたいなことを景品表示法として大丈夫なのかっていう、
うんうんうんうん、
広告がたくさん流れる時期になってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうかって感じですね。
本当そんな感じ。まあ、まんまそのね、あのターゲットにされてる側の人間なので、よーく。
でもあの夏って体型変えるのには割と楽なシーズンなんですよ。
うんうんうん。
っていうのはあのいわゆる水ぶくれしやすい、むくみやすいっていうのもありますし。
うん。
まあ、硬いっていうのはこの前からのお話の通りでもあるので、
はい、
柔らかくて余分に水を抱えない状況が作れると、割と体型だけは変えやすいですし、
うん、
キープしやすい時期ではあるんですよね。体重を変えるとなるとどうしても、
うん、
今の時期は水分の量の調整が難しいので、
うん、
なかなか変えにくいんですけど、
うん
体型は割と変えるのは比較的実現しやすい時期ではありますね。
なんか無理やり感があるけど、それでもポジティブに言ってほしいぞ。
そうだね、そうだね。
もっと、もっと、もっと、もっと浴びるぐらい。
まあでも、あの、本当にあの、特にでも今からでも2、3週間だと、割とでも2、3週間でガッと動くと、変化しやすい、プログラムもだいぶ増えてきたりとかしてますよね、世の中を見ていると。
まあ3週間だと、まあお盆休みとか間に合うかも、みたいな。
そうですね。まあいわゆるだから本当に日本全国、日本全国梅雨明けしましたぐらいの時期には間に合うタイミングですね。
ごめん、なんか。
君はいつに生きているんだ
学生の夏休みの気分ね。
旧暦みたいな考え方になってましたけど。
プラス1ヶ月あるから、まだちょっと余裕
が。今から夏休み始まったぞ、お盆まで3週間だ、みたいな感じと勘違いしていらっしゃいませんか。
そうですね。だからもうちょっとだから余裕があるってことですね、逆に言うとね。
そうです。だからまあ今の時期は割とダッシュをかけると変化はしてくれやすい時期ではありますから、ぜひここは励んでいただきたいなと思うんですが。
はい。
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 励みたいです。白い T シャツをいい加減に着きれるようになりたいです。
ああ、はい。確かに、ありますね。
マンケさんじゃないけど、お腹目立つんで、もうこの10年黒の T シャツしか着てなくて。
ああ、そうか。まあ僕そういう意味で言うと、お腹目立つから黒にしてるわけじゃなくて、なんかめんどくさいから黒っていう。まあまあいいや。はい。うん、
なので、ジャケットが、
うん、
あ僕はスーツ着るような仕事じゃ今ないので、
うん、
ジャケットと中に T シャツで、したデニムとかでも全然打ち合わせできるぐらいの感じなんですけど、
はい。
ジャケットが濃い色だと、
うん、
中が白にしないといけなくて、うんうんうん、そうすると、うん、こんなに目立つになるから、
ああ、なるほど。
逆算すると黒の T シャツに1枚の時もある、さらにそういう時には上着を着るになると、ジャケットが、もうここ10年近くグレーとかなんか明るいやつしか買ってなくて。
ああ、なるほどね。
そうすると、黒い系、暗い系よりもバリエーション少ないじゃないですか、明るい系のジャケットって。
確かに。
なのでもう、なんか、無理がたたって、なんか、もう、しわ寄せが来すぎてる感があるので、白の T シャツが着れるようになりたいです。
なるほど、はい。まあでも、そうですね。そこはちょっと憧れるものがありますが。
はい。
はい。で、憧れていながら、こう、なかなか動けていないんですが、前回からので言いますと、インソール買って、袋を開けないままツールドクマノに持ってっても持って帰ってきた私でございましたが、今回ようやくインソール設置しました。
おめでとうございます。
デビューですね。
デビューしました。で、どれにしようかなっていう、まぁ、ちょっと革靴でっていうね、あのブライダルの撮影の時立ちっぱなしだしみたいな話もあったんですけど、
うん、
まぁ、一番履いてる靴、まあ、作業靴、まあ、スニーカーみたいな見た目なんだけど、実は安全靴っていうやつを。
へぇ
おぉ。
安全靴って、その、鉄板が内側に入ってるというあの工業用の安全靴ってこと？
あ、そうです、そうです。つま先に、鉄板。今ね、鉄板じゃなくて樹脂のプラスチックの。
そうなんでしょうね。
売ってるやつとかもあるんですけど、僕はなんか鉄板のやつ。
上から機械とか重いものが落ちてきても、
うん、
タイヤ踏まれても、
うん、
つま先死なないよっていうやつ
です。はい。
ですよね、
はい。で、なんかすごくいろんなのが、もう、あの、僕が最初に安全靴履いたのって、メカニックをやってた時によ、ザ・安全靴
なん
ですけど、今本当にわかんないんですよ。あの、普通のスニーカー。
重さは
もうそんなにね、重くないんですよ。僕、鉄板タイプなんですけど、樹脂製のにしたらもう全然軽いんじゃないかな。
僕はそういう工業系全然縁がなかったんですけど、
うん、
勤める先が工業高校の助手になった時に、
ああ、はいはいはい、はい、はい。
それで機械化になったので、
うん、
安全靴っていうのをそこで初めて知りまして、
はい。
で、多分、ハンスケさんの言う昔の安全靴だから鉄板がもろに入ってる。
はい、はい。
やつで、 そして体育祭、なんかクラスマッチかなんかの時期に、なんか代々先生チームと戦う、うん、サッカーで戦うのがあったんですよ、子供たちと。
はい、はい、はい。
で、体育系のすごい先生もいらっしゃるんだけど、
うん、
体育系だけで11人サッカー揃わないから、
うんうんうん、
若手って俺が、まあ、25、6だったから選ばれたりするのね。
はい、はい、はい。
俺なんか入れない方がいいのにっていう感じだったから、だからハンディでサッカーで安全靴を履かせてもらって、
うん。
で、もう25だけどもう衰えは十分来てて、走りに追いつかないわけよね。
はいはいはい。
そしたら安全靴でボーンと蹴り返すとめちゃくちゃ飛ぶんだ。
ああ、はい。なるほどね。
はい。だからもう、はい、とにかくこう、近寄、ゴールに、ディフェンダー側の位置だったからさ、
も
う、
はい、
あの、ガキが近寄ってくるから、とにかく向こうに押し返す意味で、
はい、
方向もとにかく距離さえ出ればいいっていうことで安全靴でズボーンと蹴って遠くにあって向こうのチームがガーッと戻ってる間にこっちで固い息でしてはぁはぁはぁって休ませてもらってたので安全靴の鉄板感はすごく助かってるって感じが、ただ重たいから後半になると足が出ないけど出さないと跳ね返って攻められるっていうのを強烈に覚えております。
そんな安全靴と使い方がある。
そうそうそうそう。
初めて知りましたけど、でも本当に効果ありそうで。で、まあ、そんな安全靴、まあ普段一番入ってるものに入れるのが一番いいかなと思って、それに入れました。うん、で、まあそんなに、なんか本当にね、安いやつなんですよ。3000円ぐらいだったかな。
どっちが？
靴が、インソールが、あ、靴が、ああ、そうか。そうですね。靴が、まあ、3000円くらいの安物なんですけど、そうか。インソール、買ったやつが、この番組で紹介してくれたやつでは全然なくて、ワークマンにはいずれ行って買おうかなとは思っているんですが、たまたまね、靴の流通って全国版？
靴流通センターですか？
あ、そうそうそうそう。
靴流通センターって潰れんかった？
あれじゃ、俺、名前違うのかな？
パチモンとか行ったんじゃないの？
あれ、靴流通センターじゃなかったかな？なんかそんな感じの名前のとこ。
いや、靴流通センターってある、出てきた。
あるでしょ？行った？潰れたの？あれ。
知り合いがそれに巻き込まれて大変になったよ。
そうなんだ。
そんなこと収録なんか言えないから。
で、
あ、東京靴流通センター、うんう
んうん、東京がついたと
思う。そうですね。
あ、多分つかないやつがあれだったのかな。
そうなんですね。
見ても見た目似てますよね。流通センターだったらあの昔からあるやつって思いますよね。
赤字に白い文字で書いてある感じ
だっけ。なんかこうこっちだと国道のちょっと大きいところの幹線沿いに、
はいはいはいはい、そうそう、多分その
感じがしますが、
はい、もう、まあ、テナントで入ってるパターンなんで、路面店ではないんですけど、
はい、
そこで、ちょっと、それはスニーカー、この安全靴とかスニーカーの件ではなくて、革靴の、
はい、
をちょっと見に行った時に、いっぱい種類があって並んでて、おーっと思って見てたら店員さんに捕まりまして、まあ、せっかくだからいろいろ聞いてみようかなと思って聞いてみて、で、そこで、株式会社ライカさんのペディピローというのを店員さんに紹介していただきまして、いろいろと説明を聞いてまいりました。はい、歩くタイプ、ウォーキングより、なんかね、はっきりウォーキング用とは言わなかったのと、これ僕買ったのは立ち仕事よりみたいな、そんな言い方だったんですが、タッチ仕事よりな感じのものと、あと通気性を重視したものと3タイプありまして、はい、僕が買ったのがそのタッチ仕事に向いてますということで、どこが違うかっていうのが、かかとの部分、かかと周りの部分で照り上がっている部分がしっかりあって、
うん、
横ブレを抑えてくれるので、疲れが軽減されるということで、 買ってみました。値段が980円でした。
ほう。
ほう。
安かったです。ウォーキング用、ウォーキング向けっていうやつの方が少し高かったのかな。それでも1200円だか1300円かっていう感じの価格帯の商品でした。
はい。
で、履いてみたんですが、まあ、まず、非常にクッション性があるので、足を入れた瞬間にふわっと、ふかなんか、すごく、クッションの上に立ってるみたいな、気持ちいい感じが、しました。で、なんか、こんだけ、こう、設置感っていうか、なんていうんだろうな。ふわふわしてるっていうとちょっと大げさなんですけど、うん、それぐらいクッション感があって気持ちよかったです。で、まあ、これだったらなんか疲れないんじゃないかなっていう気はしました。まあ、実際どうかわかんないんですけど、明らかに今までの靴と違う、ちょっと違う靴履いてるんじゃないのかなっていう、なんか、ちょっといいスニーカー、履いてるような気分になるっていうのと、まあ、さっき、かかとの擦り上がってる部分、そこら辺の効果もあってなのか、しっかりホールドされてる感じっていうのかな。靴がひっついてくる感じがしてすごく気持ちいい、心地いい、そんなファーストインプレッションというか。で、何日か、まあ、約一週間ぐらい履いてみているんですが、いい点はその着地した時の気持ちいい感じ。で、うん、大げさな言い方になっちゃいますけど、その跳ね返りクッションのバネ感が、こう歩いてる時に後押ししてくれる感じかな。っていうのが、うん、なんか、こう、ちょっと楽かも、みたいな感じがしてます。で、矛盾してることを言ってるんですけど、土踏まずの後ろの方からかかとに向けて、こう押し返される感じがあるんですね。うん、要は、スポンジがこう、土踏まずの辺が盛り上がっているので、こう、そこにこう、沿うような形になるので、どうしても当たるんですけど、それが、こうクッション感ではなく、ちょっとそこの部分だけに関して言うと、ちょっと違和感を感じる。痛いとは言わないんですけど、なんかそこ当たってるっていう、その気持ちいいっていうのは足全体がふわっとしたところに足を置いてる感じがするんですけど、そのスポット的な部分にだけはなんか当たってる感があって、ちょっとなんか違和感を感じてしまうっていうのと、すごいフィット感はあるんですけど、滑る感じがあって、ちょっとその足の靴自体の大きさがちょっと大きめを使っちゃってるっていうのが良くないのか、こう前後方向に滑るような感じ。常にではないので、うわ、これじゃ使えないやっていうような感じではないんですけど、なんかの時にちょっとずるってする感じがたまにあるんですよね。なので、下り坂とかを降りていくときになりがち。だけど常になるわけではないので、ちょっとこの滑る感はちょっと気になる時があるかなっていう感じがするんですけど、トータルで言うといい方が勝ってる。ちょっと気になる部分は若干あるんだけど、じゃあやめるかっていうと、購入した部分を差し引いても、もらったものであっても多分使い続けるかなっていう。お金を払っちゃったからもったいないから使おうかなっていうことではなくて、
なるほど、はい。
まあいい気持ちいいかったり、なんか楽な感じがするなっていう感じがするので、今のところはその違和感よりもいい部分が勝ってる感じで、もうちょっと使ってみようという感じです。ただ疲れ具合に関して言うと。軽くなってそうなっていうか、こう履いてて気持ちいいし、さっき言ったようなその後押しされてる感じがあるので、
うん、
1日履いてたら疲れってだいぶ違うんだろうなっては思うんだけど、あ、今日楽だったわとかいうとこには至っていないので、
うん、
と明確に判断できないのがちょっともどかしいとこではあるんですが、まあ僕買ったやつが非常に安かったっていうのもあるんですけど、値段の割にはすごく気持ちよく履けているのと、なんかちょっと安物の靴がちょっといいスニーカーになった感じがするのがすごくお得感があって、
うん、
よかったなと思っております。なのでちょっと違うのもやっぱ試してみたいなっていう、印象が思っていた以上に良かったので、おすすめいただいたワークマンのやつとかもね、ちょっと時間を置いて買いに行きたいなと思っております。で、続きもので言うと、ストレッチ。上半身を集中というか、上半身に重点を置いて、ストレッチをしていきましょうというお話をいただいたんですが、
はい。
まず、ムーバレックスなんですけど、ムーバレックスの連続が途切れたら差し替えましょうっていう話だったんですけど、まず調べてみました。1年経ってませんでした。
うん、
6月、7月いっぱいできると、1年パーフェクトになるのかなっていうところです。今ぐらいの自分でちょっとね、いくつか。
俺も調べたんだ。
あ、そうなの？
222回。
はい。
2021年7月2日配信分で、
うん。
ポッドキャストステーションスクランブル本部と、仰々しく言ってるあなたの部屋の屋根を踏み抜いたという話があった。
はい、そうですよね。はい。あのあたりの一週間がまるっと抜けてるっていうことがあったので、まあちょっと一年経ってなかったんですけど、まあ一年どうこうっていうのを、まあ一回置いといたとしても、なんかね、差し替えてみようかなとも思ったんですよ、収録後にね。だけどなんかやめるのは気持ち悪くなっちゃって、なんか今やめろって言われてもっていうのがまず一つ。
いや、長井先生はやめろとは一言も言ってないよ。
言ってないけどね。
ムーバレックスのプラスストレッチになると時間がかかりすぎるだろうから、時間が取れないんだったら、ムーバレックスよりは上半身のストレッチを優先するでいいんじゃないんですか？そのためにもムーバレックス記録が途切れたあたりが気持ちのキーポイントじゃないんですかっていう意味ですよね、長井先生。
鉄道さんが完璧に僕の言わんようやを訳してくださいました。
でも、特に前回の話とかで僕がカロリーメイトを勧めたとかいう話で、この人、本当に人の話を理解してないなっていうのが分かったんで、今回もそこら辺は理解してないだろうなと思ったんで、ちょっと前回の話を予習したり、1年前のやつを調べて、もうスタンバってたら罠にはまってきたって感じで、ほら、これは分かってないっていう感じで、毎日いびりたくなりましたので、ここでちょっと我慢します。
いやいや、まあ、まあまあ、でもその、ムーバレックスと、まあ両方っていうのは確かに時間的にどうなんだろうなっていうのもあるんですけど、やっぱりムーバレックスはちょっとそのまま、ちょっと継続しつつ、プラスアルファの方向で考えたいなという感じでやっております。なんかね、やっぱやった感がすごくあるんですよね。充実感というか、できた後の。
いいよ、誰も否定してないよ。世界中で誰もとやめろとか言ってない人も。
なので、まあ、僕からムーバレックスを取り上げないでくださいということと、でも、まあ、上半身ストレッチっていうので、ちょっとね、始めるのが遅かったので、今回ではご紹介ができないんですけど、ストレッチログは買いました。ストレッチポールっていう。正解なの。買った商品はログっていうふうに書いて
ある。まあ、ログっていうのは要は丸太っていうことですからね。だから丸太の形をしてるのか、ポールっていう柱状をしてるのかって、まあ、どっちも形として円柱なのに日本語にしたら一緒だっていうことなので、それはもうどちらでも大丈夫です。
はい。
ただ、ものによっては人型をしてるのもあるんですよね。
いや、そんなのあるんですか？
僕が今使っているのは MTG っていうスティックスパッドとか、
はいはいはい、はい、
リファとかが、まあ、美容系の商品だったりとか、シャワーがものすごい細かい泡が出て、シャワーだけでも汚れが落ちるみたいな商品を出して、ね、MTG っていう会社が、まあ、ボールも出しておりまして、
はい、
それだからちょっと人型をしてるんですよ、少し。
手足があるってことですか？
いや、さすがにそれはないんですけど、くびれがあります。さすがにストレッチポールで人型だとちょっとおかしな形ですけど、くびれていて、乗った時に、要は普通の、まあ、人の体って横から見ると、アルファベットの S 字状になってるって言われるんですけど、
はい、はい、はい。
だからそれに沿った形になるように、曲線が描かれているポール。
合わせた時にぴったりハマる感じっていうことですか？
まあ、よりそうですね。だから遊びがなくなるので、で、ストレッチポールの良いところで言うと、逆に、それを元にトレーニングとかもできるんですよ。
うんうん、うん。
殴るとか。
それもできました。例えばそれを左右に振ることで体幹トレーニングをするっていうことも、メニューに取り入れたりもできますし、
うんうん、うん。
まあ、人によっては本当にその上に乗ってこう転がしながら、何分か乗っているっていうこともトレーニングとしてできたりとかしますし、
うんうんうん、
まあ不安定だっていうところが体幹トレーニングに有効だっていうので使われるのと、うん、まあそれを上手に使えるとストレッチにも使えるんですけど、
うん、
もう MTG のポールに関してはもう完全にストレッチに特化しているので逆にトレーニングとかはできないっていう感じなんですよね、
うん
はい、ただまあ比較的伸ばしやすいっていう。なので今、ハンスケさんが選ばれているのは一般的なの、いわゆるストレッチポールとも言われているような、円柱型のタイプの、
うん、
多分、発泡スチロール的な素材のやつですよね。
はい。まさしく。で、買った後になって、まあ、いろんな方とお話をした時に気づいたんですけど。
でかかった。すっごいでかかった。すごい違かった。
サイズはね、あ、でも、ML あって L 買ったんだかじゃないな。長さの違いだけか。K は一緒だったのかな。
そうですね。多分、長さだけ変わるんだろうと思うんです。
はい。で、長い方を買いました。で、もう一つ、その発泡スチロールっぽい素材のものと、ゴムっぽくて溝が切ってあるやつがあったの。
へ
ですよ。後から分かったんですけど、
はい、
なんとかローラーみたいな、なんかこっちで良かったのかなって、なんか筋膜リリースなんかもっていうお話があったと思うんですけど、
はい、
それをするにはそっちのゴロゴロした感じのやつの方が良かったのかなって思いながら、まあもう買っちゃったしとりあえず使うことを考えようっていう段階ではあるんですけど、
うん、
とりあえず、まず上半身のストレッチって何やればいいのか聞いてなかったなっていうところで、まずこれポールを買ってみて、じゃあこれどうやって使うのみたいな、
うん、
で、まず棒の長手方向と自分の体を合わせてポールの上に乗っかって寝るような形、うん、
はい、
でポールの上ターン、一番上のターンと自分の肩が同じぐらいの位置に寝っ転がって、
はい、
手をまっすぐバンザイします。
まっすぐバンザイ。
まっすぐ上に上げる、うん、手を上に上げるっていう。
頭方向っていう感じですか？
はい、頭の上、まっすぐ手を上に上げる感じ。寝っ転がってるから上ではない。はい、うん、
まあだから頭の方向に持ち上げていく感じですよね。
はい。で、ポールの高さがあるから体としては浮いてるわけじゃないですか。
はい。
そこからさらにまっすぐ上からその床につける
感じ。はい。
落とす感じって言えばいいのかな。
はい。
で、なんかその使い方のあれに調べてたら一つあったので、
はい。
それをやってみようと思って、たんですけど、まず寝っ転がった時に、はい、このストレッチポールが硬いというのに衝撃を受けまして、
硬いんですか？
へー、思ったよりもちょっとそうですね、硬い、
硬いんですよ。自分で持って帰ってきてるんですよ。買ってるから、その抱えて持って帰ってきてる時に、こうまあ。変な言い方ですけど、抱きしめたような形で持って帰ってきてるわけですけど、
うんうん、
少し、こう、へこんだような気がしてたんですけど、全然錯覚で、
うん、
この体重で寝っ転がってても、びくともしなくて、
うん、
は 硬い棒の上に寝てるもんだから痛いんですよ。で、なおかつその手を上げて、その動画を一個調べて見てみたんですけど、なんか、すごく滑らかに手が上に、まず寝てる状態からまっすぐ手を上に上げて、頭方向に倒してって、床までゆっくりペターンと倒れていくんですけど、もう全然、自分の体もすごい硬いっていうのが、を実感できる体験でした。いたたたたたって床に届かないんですよ。っていう感じ。なんか、いくつも調べると分かんなくなるなと思って、やろうと思ったのは、その手を床につけて、しばらく、30秒ぐらいカウントして、みたいな、キープするっていうのと、要は平泳ぎをするみたいに、手をまっすぐ上に上げたその状態から、水平に体の横に下ろして、足の方向へ、手を、平泳ぎするような動きをする。っていうようなのがあったので、この二つをしばらくやってみようと思ったんですけど、もうその、まあやってはみたんですけども、全然お話にならないくらい、硬いので、ちょっと、すごく先が長そう。っていうのと、今、一つ二つやるんだとしたら何がいいんでしょうっていうのを永井先生に教えていただきたいです。
それを、ご案内する前に、まずいくつか誤解を解いていかなきゃいけないなって今思ってるんですけど。
お、はい。
確かにストレッチポール硬いんです。
うん。
で、乗っかって硬くて痛いなと思う方は、それだけ重度に凝っているっていうことなんですよ。うんう
ん、やっぱ、そういうことなんですか？
なので、とんでもなく凝ってるから、触れた時に硬くて痛いっていう風に理解をしていただくとまず間違わないっていうところですね。
凝ってて痛いんですか？
そうです。
ああ、はい。
硬いから硬いものに対して硬いものが当たるので痛いっていう状態です。本来であればだったら持っていた時と同じぐらいの感触で接することができるはずなんですが、非常に凝ってる方、特に背中の凝ってるのって分かりにくいので、
うんうん、
乗ってみて初めて分かることが多いですね。
そうなんですね。凝ってるっていうことなんですね。
僕のお客さんでもやっぱり乗って最初はやっぱり痛いっていう方は非常に多いですね。
よかったですっていうか、これから続けるのかと思うと。
なので逆に、むしろだからこそやった方がいいじゃないですかってお話が、証明されたわけです。
うん、はい、長くやの辛そう。
なので、それが、ちょっと、乗っかりたいなと思うぐらいまで、柔らかくならないと、
うん、
はい、体型が変わっていかないよっていうお話になるわけじゃないですか。
そうですね。あ、そうか。でも、一つ、痛くなくて乗っかるのが辛くなくなったら少し変化が出てきたってわかる？
それも柔らかくなってきているっていう、筋肉の上の筋膜がほぐれてきてて柔らかくなりつつあるっていう状況ですね。
じゃあ、それは一つ。はい。
そう、一つの目安になると思います。
うん、
で、それと、今、ハンスケさんが言っていた、手を頭の方向に持っていってっていうのは、また動かす場所が変わっていくので、まあ、そのあたりからが、いわゆるストレッチの効果を得るための動作っていう感じですね。はい、で、実際に、まあ、本当にだから、いわゆる、普通に立っている時に、バーンスタイをするような形で、仰向けになっているっていうことですよね。ハンスケさんが言いたいのは。
はい。
で、その時に、大体硬い方って肘が曲がるんですよ。
ああ、曲がってったかも。うん、もう痛いので、はい、うん、はい。
そう、これに関しては肘が曲がっていると、要は伸ばせていないことになるので、うんうん、肘をまっすぐにするということがまず一つポイントというところと、はい、もう一つ大事なポイントがありまして、
はい、
まず、手のひらが床につく状態にするっていう感じです。
ああ。
普通に万歳をするときって、手のひらって目線と同じ方向向くじゃないですか。
うん、はい。そうしてた。はい。
はい。なので、手のひらを返します。なので、床に手のひらをつける形で、
向きが違ったんだ。
はい。持っていくのが一番正しい基礎動作です。
いや、でもそっちの方がきつくないですか？
なんと、きついっていうか、伸ばすために必要な動作ですよ。
痛そうです。はい。
多分か、 体化で痛いんですよね。なので、それがやっていって気持ちいいなというぐらいまで感じられるようになると、伸びてきてるってことですから、筋肉も柔らかくなるっていう話で。
なるほど。
柔らかくなる筋肉を動かせるようになっていく。特に背中はまあ以前にもお話ししたことがありますけど、いわゆる褐色脂肪細胞という、脂肪を燃焼させる細胞がたくさんあるところなんですよ。
うん、はい。
なので、そこを刺激を与えられると、当然脂肪も燃焼しやすくなるので、背中が柔らかいことはとても大事なんですね。
はい。
で、まずその基礎動作の、まあその形で、まあ30秒から1分ぐらいは伸ばしていただきたいというのがまず一つ。
はい。
で、もう一つは、ハンスケさんがさっき言ってた平泳ぎの形っていうお話をしていましたが、
はい。
まあ、一番最初の基礎動作と同じ形をしながら、両手をこう、水平に肩の高さまで下ろしてくるっていうイメージですかね。
はい、はい、はい、はい。要は体が T の字になるような感じ。
そうです。I の字から開いていって T になるような形で、
はい。
伸ばしていくんですが、
はい。はい、
その時に、できれば手のひらを、最初今床の方に向いてるわけですよね。
はい、はい。
それを一度ひっくり返して天井に向ける。
はい。
また床に向ける、天井に向ける、交互に繰り返しながら肩の高さまで T の字になるように動かしていただけると、より肩周りの関節がほぐれます。
移動してる間中、手のひらを上向いたり下向いたりさせるってことですか？
そうです。だからまあちょっとすみません。聞いてくださってる方になかなか分かりづらいんですが、最初こうなっているとしたら、横に行く間にこういう形でこう動いていく。
あ、キラキラ、キラキラ。
そうです。
感じですね。
いわゆるキラキラ星を頭の中で歌いながら僕は開いてていただくんですけど、
はい、
そんな感じで手のひらを表裏、表裏って返しながら、肩の高さまで手を広げてくる感じですね。
はい。なるほど。
まずはこの二つが滑らかにできるようになるだけで十分だと思います。
多分その二つでちょっと十分だと思う。なのでちょっとしばらく時間かかりそうだなっていう予想はついているので、それで頑張ります。ありがとうございます。
はい。なのでここでね、肩の関節が柔らかくなってくると、
はい、
上半身薄くなりやすいですから。
そう。はい。それすげえしたいです。
なので、こう、寝そべった時に、痛いなって思わない状態を目指すっていうことですね、はい、一番最初に。
頑張ります。ありがとうございます。
なんかすごい、なんで命がけでやるみたいなテンションになってるのかよくちょっとわからなくなってますが。
痛くてよかったじゃないですか。その伸びしろのところが見つかったわけだから。
まあそうですね。まあまあ、でもすごい痛くてね。俺これできんのかな、俺買ったはいいもののみたいなちょっと感じがしてたんですが。
痛気持ちいい感じにならないんですか？
いや、あのね、痛気持ちいいだったらなんか、ああ、伸ばしてる、効いてるっていう感じがあるじゃないですか。
うん
う
ん
う
ん、
もうね、乗って、そこどんだけ乗ってられるかなっていうぐらい痛いんですよ。
へえ、足が悪い時になんか足つぼのデコボコのところに立ってごらんって言われたと、痛い痛い痛い痛い痛い痛いって感じになる。
無理無理無理みたいになるじゃないですか、あれ。あれに近い。なので、ちょっと試すのに、こう、とりあえず試さないとっていうのがあったからやってましたけど、長い時間はちょっとしばらく無理かなっては思ってたんですが、まあでも、そのが目安になるっていうふうに前向きに捉えると、判断基準ができてよかったなっていうふうに今聞いてて思いました。
そう。だから、うまく、そう、ちゃんとね、弱点にはまったっていう感じだと思っていただけると。うんうん、
はい。わかりました。で、買ったのが1580円です。
おぉ。
そんなに高くなかったからすぐ買いました。っていうところです。ただ、今度その、水を入ってるやつも、まあ、でも、まあ、全然時間かかると思うんですけど、いずれ、そういうの試してみたいなって思ったりしました。
だったら、最初のうちは、そのポールの上に寝っ転がって、肩の痛いところに、さっきのインソールを乗せ、間に挟んで、ちょっとクッションにしてもらったりしたら、コストパフォーマンスがいいんじゃないんですか？
コストパフォーマン
ス。包まれてる感じがして。
でもね、インソールに関して言えば、本当それしたら、多分大丈夫かもって思えるぐらい、クッションあります。っていう感じのインソールでした。 はい、すいません、ちょっと長くなってしまいましたので聖火の方に行きたいと思います、はい、前回ご紹介したのが6月10日の計測でした。体重が 87.8kg でした。今週22年6月24日の計測です。
はい、
体重です。じゃん、 86.3。
お
お、10.5kg の大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 25.3% でした。今週の体脂肪率です、はい、じゃん、 24.8%。
おお、 0.5% の大減量です。
おめでとうございます。
おめでとうございます。すごいすごい、あ、
リーチを使ってきました。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 104.5 センチでした。
はい、
今週のウエストです。
はい、
じゃん、103.5。
おお、 1.0 センチメートルの超特大減量です。
おめでとうございます。
パーフェクト、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ただ運動は1回ウォーキング90分しただけ、14日間あってウォーキングが1回しかできなかったっていう感じですが、ムーバレックス SER はパーフェクトです。でストレッチ、さっきに言ったポールを使ったのが1回だけ。ただ前回の収録からちょっとしてから始めたんですけど、足のももと、ももか、足のももをこう伸ばすようなのは、数分ですけど、それぞれ2、3分ずつを両左右やるのを毎日続けられています。なのでそこプラス上半身をこれから加えていきたいなという感じです。
すごい、
じゃあでございます。でもちょっと運動ね、少し時間も一回見つけ直さないといけないなとは思っておりますが、そんな感じでございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
どうしたんですか、今日はパーフェクト出してるのにえらい謙虚な。
いや
確かに、
すごい中間もない、中間はないんかって感じで、なんかうまくいってる時はビビり倒したり謙虚になりすぎたり、ちょっと一個だけ出てるのに鼻天狗のように伸ばしたり、
なんかね、ランク攻撃がやっぱひどいんですよ。まあそれもあって上半身のストレッチをということで前回お話をいただいているんですけど、まさしくと言いますか、期間中で言うと 88.8 とか今ぐらいの86台もあったにはあったんですけど、88台がまだ何回か出てるか。
ハンスケさん、毎日計測されるから体重の乱高下があるってことなのね。
うん、そうですね、はい。なんか急に 2.1 キロ前日比、前の日から 2.1 キロバーンって上がったりとかっていうのがあるので、うん、86.3 でも2キロ上がったら88にまた戻っちゃうわけじゃないですか、うん、っていうので、まあたまたまここで良かったけど、っていうかまあ86が今までなかったわけではないんですけど、うん、88も結構多かったので、せっかく今下がってるんで、これをあんまり戻さないで下降方向に、上下はどうしても出ちゃうんだろうけど、下向きにしていきたいなということで、ストレッチ、上半身を重点的に頑張っていきたいと思います。
はい。もう、僕少し学習したんで、今のに同情する前に、今の話を聞いて、ハンスケさんのネタ帳を見たら、なんか焼肉とかいっぱいあるし、ツイッターにも上げられた。また弁当。俺、弁当もらったことなんか一生に一度あるかな、ぐらいなのに。
こんなに弁当もらってた。
そんなに弁当ってもらいませんよね。
はい。いや、普通なかなかもらわないんですよね。
だって、熊野でお弁当もらってた
り。あれは配給でしょ。あれは、あ、約束でもらえる状態だ、いただける状態やったんでしょ。このお弁当、まあ、ハンスケさんがお弁当もらうって、予定がないのにたまたまお弁当あげるよってなるわけでしょ？
そうです。はい。はい。大丈夫です。
すごいよなと思って、で、弁当がその、朝も昼も食わないという人には全然見えないやつだったから、もう心を一瞬たりとも同情させずに、まあ、絶対そうだろうなと思って。今もたまたまなんか、僕は努力しているのになぜか太ってしまったみたいなニュアンスに言いませんでした、この人。
いや、でも、でも、あの、ベースブレッド復活したし、カロリーメイトも今は積極的に使ってるし。
でも、ベースブレッドとカロリーメイト同時に食べる必要あるんですか？
あの、なので、ベースブレッドを使ってるって、ハスケさん言われるんですけれども、あの、ベースブレッドを使ってダイエットする方って、例えばあの、ベースブレッド2個で、きっちりと栄養素を取り切ろうとかいう、ふうにアプローチされるんですよ。
はい、はい。
あの、ハンスケさん、あの、ベースブレッドの他に割と一日こんもり召し上がるじゃないですか。
うん。あ、あ、え、でも、ベースブレッドって一食で二つじゃないですか。
ベースブレッド開発した人がこれ見たら違うって言いたくなる。おまけにそれで太ったとか言われたら、そんな違う、お前の使い方が違う。
違うんだよ。
すっごいストレスが溜まるやろね。
まあ、あの、大きく使い方が間違ってるとは言わないんですけれども、あの、使い方として、あの、もったいない感がすごいって感じですよね。
コンセプトぶち壊しみたいなね。
いや、でも、このカロリーメイトベースブレッドは、カロリーメイトも半分だし、ベースブレッドも半分だから、なんか、良くないですか？
あの、ちょっと切ない話をしてもいいですか？
はい。
ベースブレッドはまだ、あの、かろうじて良しとできるんですけど、カロリーメイトって、あの、小麦を焼いてるので、まあ、糖質が割と高めでいらっしゃるんですよ。で、あの、痩せるときに、あの、血糖値を上げないっていうのが、まあ今、割と定番化してきてる流れなので、カロリーメイトってカロリーの計算はできるけど、血糖値割とぐんと上げてくれるんですよ。
そうなんですね。てか、糖質で言うと、アイスだね。
はい。でもまだ、アイスの方がいいですよ。固形で何か甘いものよりはまだアイスの方がいいです。
あ、そうなんですか。
まだアイスの方がいいです。
やりました。
ただあの、僕、大人で毎日こんなにバニラのアイス食べてる人なかなか出会わないなと思って見てますけど。
そうね。
あの、大人でこんなにあの、毎日のようにスーパーカップを召し上がる人はあまり見かけないなと思って拝見してます。
ちょっとブームなんですよ、スーパーカップ。はい。まあそんな、ちょっと、まあ改善しつつ、ストレッチを増やして頑張っていきたいと思います。
まあでも柔らかくなったら確実に代謝が上がりますから、
はい。
多分それだけでも、痩せやすくなるでしょう。少なくとも眠りが深くなっていく可能性が高いと思います。
そうでした。またちょっと睡眠スコアも次回にでもまたお話できればと、まあ、継続は続けています。なのでまたシェア頑張ってしていきたいと思います。
はい、
はい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで哲夫さんよろしくお願いします。
哲夫です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、哲夫です。この2週間ですね、最初の週が徹夜が多くて、
うわ大変だ。
そうですね、あの7回頑張ったっていうか7回朝が来なかったみたいな感じなので、はい、最初の土日が徹夜なので日が何もやってない、で水木金が途中に昼寝が1回あったぐらいみたいな感じなので、ストレッチが5回、ムーバレックスが4回、筋トレが4回、背中柔軟4回、プールが3回。
すごいじゃないですか。
発酵食品が6回みたいな感じで、なんか、それでも合ってない感じがしますが。
いやー、徹夜とかあった割にすごい動けてますね。すごい。
いや、でもなんか、どうせなら、その徹夜、長い1日、まあ2日で、はい、プールを2回行ってやろうと思ったんですけど、それはできませんでした。寝てしまいました。
それは無理でしょう。
はい。で、最後の週。
はい。
わ、ストレッチ7回、ムーバレックス7回、筋トレ7回、背中柔軟7回、発酵食品7回、プールが5回。
すご
っ。お
まあまあやったでしょ。
すごい。
いやいや、かなり。
ありがとうございます。
もうなんか食い放題な感じだね。
誰が、何の話あ、7回やったらいくら食べてもいいだろうっていう意味？
俺だったら食い放題になるん
だ。何も食い放題とは、自分で作ったら食い放題。7回運動したら食い放題って。なんか食い放題しかないみたいですね。
いやー、すごい。いやー、いいじゃないですか。もう食べ放題ですよ。
いや、だからそんな話じゃないって。はい、鼻が出そうになりましたが。はい。で、プール、行っておりますが、最初なんか1時間とか思ってたんですけど、今の体力だと30分。ただ、行くのに歩いて2キロ、往復2キロ。
おー、
ウォーキングとして20分。なので、それがくっついて50分みたいな感じで、取り急ぎこれで週5回を目指して実質4かなぐらいの感じで行こうかなと思っております。
はいはいはいはい。
はい。で、前回偉そうに、永井先生のアドバイスに口答えをした鉄夫なんですが、永井先生が往復で20秒、違うわ、25メートル片道をクロールだろうがウォーキングだろうが構わないから20秒意識するようにというお言葉がありました。
はい。
で、ファーストシーズンの時に、もう、基本、クロールだろうがウォーキングだろうがそんなに構わないと。心拍数を意識するようにという教えだったですよね。
はい。
はい。で、その時の、心拍数を計測するときに、何ですか、タイムキーパーじゃなくてタイムロッカー、何でしたっけ、ペースロッカー、
ペースロッカーですね。はい。
ペースロッカー、でかい美容師みたいな。
はい。
はい。そこで最初1分間で脈を測って計測してて、
は
い。でも1分か、測るのめんどくさいので、それを12で割って5秒ぐらい。で、5秒で、たぶん6回かな、7回だったかな、なんかそんなやつだったので、5秒間で6、7いったら、よし、合格みたいな感じだったんですけど、まあ、その、テンポだから、1発目、2発目まで来ないと本来わからないはずじゃないですか、どう少なくしても。
はい。
なんですけど、やっていくと、その、有酸素運動になってる時って、もう1発目の脈が力強かったんですね。どうしてもイメージとしてはドラムのバスドラムを連想するんですけど、
はい、そうですね、確かに
普通だったらドンくらいの感じが、その有酸素運動になってる時にはつってダスって感じなんですよ。気合入れて一発踏んだ感じだったから、もう5秒待たなくても一発目のドスの力だけで、あ、これもういってるなって判断してたのがファーストシーズンだったんです。
はい、
はい、で、前回永井先生のアドバイスをいただく前に、もうそれを思い出してたので、ウォーキング、水中ウォーキングを11年ぶりにした時に、もう脈を取って、ダソってきたから、あ、これ、オッケー、もう永井先生の教えを守れてると、思ったわけですよ。
はい、
で、それの頭もあったから、ウォーキングするときに、波に抵抗っていうか流されるような感じで、ほわーっと歩いてたら、そこに行かないから、意識して、ちょっと、もう前のめりになってっていうのを前回も言ってしまったように、前のめりになりながら歩いて、やっとそのドクってなるくらいだったから、よし、ここまでやらないと、有酸素運動にならんかったよね。そうそう、覚えとっていう感じで、そして永井先生が20秒で行くようにと言われたので、そうよ、前鏡にならんといかんのよ、って偉そうに言ったんですが、その話を聞いた次の日にプール行った時に、時間測ったら、前のめりになって、脈はダサってくるぐらいなのに、40秒かかっとった。めっちゃ遅かった。
え、あ、そのウォーキング25メートル？いや、でもそうだよね。なんかそれのイメージだもんな。
行って帰ってきたら、80秒かかってて、って一瞬何か分かんなかった。そこまで遅いとも思ってなくて。まあ、20秒で22、3秒くらいはあるかなと思ってたけど、そんなもんやなかった。80秒かかってて、みたいな感じで、全然行ってなかったという、恥ずかしいお話でした。
いやいや、 今のは至って自然といえば自然なので、はい、全然間違っても問題も特にはないんですけれども、うん、ただ多分20秒ぐらいで25メートルを移動できると比較的分かりやすく有酸素運動に持っていきやすいんですけれども、
はい、
一番多分20秒に収まりにくいのが、
はい、
ウォーキングなんですよね。
はい、
というのは歩幅が大きいと、はい、どうしても水の中ってまっすぐ進むことに対しての抵抗値が高すぎるので、
はいはいはい、
一番抵抗を第一線受ける形で動くので、
はい、
運動効果としては高いんですけど時間内には収まりきらないことが多いんですよね。
あ、そうか、クロールはなんか上手くなったらスーッと行きそうですもんね。
そうなんです。クロール上手くなってしまうと逆にもうどんどんどんどん進んでしまうので、
はい、
まあそこで組み合わせていただけるのが良いかなと思っているんですっていうお話なんです。
はあ、はあ、はい。
泳がなくても良いんですけど、例えば少しバタ足をして立って。ウォーキングちょっと入れて、またバタ足をして、みたいな形で、両方組み合わせながら25メートル移動していただけると、
はい、
20秒の枠に入りやすく、かつ、有酸素運動になりやすいので、
はい、
ウォーキングだけっていう形で進まなくても大丈夫かなと。ただ、最初ちょっと水に慣れるっていう方に関してで言うと、
はい、
ウォーキングだけで、まずはかかった時間から2秒ずつぐらい縮めていくイメージで進んでいただけると、比較的、成果が分かりやすく変わってくるかなと思うので、
はい、
まあ、例えば40秒でついてる方であれば次はじゃあ40秒よりも2秒早くたどり着くようにしようみたいな感じで考えておいていただけると、はい、でその日はもう例えば38秒のペース、例えば40秒で行ってるんだとしたら38秒でついて、まあ、2秒ぐらい休んですぐ出られるぐらいのところで今日2秒縮めた、じゃあ次は36秒でついて4秒休んでまた動き出してみたいな形でちょっとずつ縮めていけると、
はい、
比較的スムーズにタイムが縮まっていきやすいので、
はい、
まずは少しずつ縮めていっていただければ良いのかな。最初から多分そこにたどり着かないのに、そこにたどり着くことを目標にすると、疲労の割に意外と有酸素運動になりにくいっていう側面が出てくるので、
うん
うん、だからまずは自分の動けてる範囲から1秒ないしは2秒ずつぐらいを毎回毎回縮めていくっていう方が、
はい、
自分の体に合った有酸素運動の状態を作りやすいので、
はい、
あまりだからそう20秒でいけると良いですけど、まだついてないのであれば縮めていくっていうスタンスで始めていただけた方が効果が出やすいかなと思いますので、もしよかったらそちらのパターンでもお試しいただけるといいのかなと思っております。
はい、ありがとうございます。ファーウェイの、スマートウォッチというかトラッカーを持ち込めるようになったので、はい、これで有酸素運動状態になってるゾーンになってればもう取り急ぎ安心と思ってていいですか？
そうですね、はい、
はい、
特にコナミさんは多分今スマートデバイスの使用に一番に近いぐらい寛容なスポーツクラブさんだと思うので比較的使いやすいんですよね、スマートデバイスが。ああ、まだだから場所によってはプールの中でスマートデバイス使わないでくださいって言っているクラブもあるぐらいなので。
うん、でしょうね。はい。
だから、まあ比較的コナミさんはそういったものが展開しやすいので、
はい、
まあその中で、まああまり機器を使わずにというか普通にこう、いわゆる大手を振ってスマートデバイス使える状況になるので、
はい、
もうそこではもう本当にむしろ大活用していただいて、
はい、
有酸素ゾーンに入っていただいたら、もうあとはもうあまり細かいこと気にしないっていう言い方もあるんですけれども、
はい、
本当にちょっとずつ縮めていくっていうところだけ、タイムを1秒ずつぐらいでも構わないので、
はい、
前回よりは少しでも縮めようっていう感じで動いていただけると多分自分のペースになって有酸素運動でキープしやすくなるので、
はい、
あまりそこは、まあ、20秒でいけると良いとは思いますが、多分難しい方も多いので、本当難しい方はちょっとずつ縮めていくって、で例えばもうこれ以上ちょっと縮まらないなっていうところであればそれは無理をしないで、自分はもうマイナス5秒までいったけれどもそこからなかなか変わらないけど、まあそのままのベースで動いていいやと思っていただいて、そこで有酸素ゾーンにスマートデバイス等々が表示されているのであれば、 はい、全く問題がないと思っていただいて、動いていただければ、脂肪燃焼かなりしてくれるので。
はい。
ぜひそういった形で。
もう、伸びしろ、削りしろが山ほどありますんで。なので、初回の時に、はい、
うん、
初回の時は1時間プールにいようと思ったので、水中ウォーキング30分して、
うん、
ちょっと体余裕があったからクロールしようかと思ってクロールしたんですね。
うん、はい、
そしたら、クロールすると、なんか時間の経ちが早くて、ウォーキング時よりも、もう5分経ったみたいな。
うーん、
おー、いいじゃん、これのがなんかこう、あんまり、まだ2分しか経ってないのよりは、もう5分経ったの楽みたいな感じと思ってたんです。で、前回の話を聞いて、
うん、
歩いてみて、倍の40秒。
うん、
泳いでみて、
うん、
倍の40秒。
うん、
時間が経つのが早いんじゃなくて、泳ぐのが遅いから時間がかかってただけだったっていうのが分かったというオチだったんですが、はい、ファーストシーズンの時の中井先生のアドバイスで、特に僕の場合は、さっきの半助さんに近いのかもしれないけど、上半身をという意味で、バタ足はあえてしなくて、手だけでこう遠くのものをかき寄せるような感じで、肩甲骨を大きく動かすのをイメージでいいんですよね。
はい。
はい、それでやって40秒かかってました。嘘、こんな遅いんと思って、わなわなとするぐらい遅かったんですが、で、耳栓も、まあ、あるけど、でもやっぱちょっと耳に入るのがゼロではないので、やっぱウォーキングで行けるならウォーキングのがいいのかなとちょっと思いつつ、でもウォーキングだとその手でを遠くのものを引き寄せる感じがないなと。思ってたんですが、ちょっと気づいたことがありまして、
はい、
ここでちょっと BGM が変わります。ファーストシーズンの時に初めてプール行った時に、
うん、
街の喧騒、日常の仕事から離れてスコーン抜けるような感じで、
うん、
プールのちょっとしぶきかなんかがこう日光に照らされながらそこで、
うん、
頭の中でいろんなことを考えられる時間があったらいいなと思ったんですが、市民プールに行くと横には、
うんうん、
ガキがケタケタケタケタバシャーンケタケタケタケタとか水ふっかけてくるし、
うんうん、
目の前にはおじいちゃんとかおばあちゃんが6人ぐらいいて、前も渋滞、後ろも渋滞みたいな、どうやってここを抜かそうかみたいな、こんなゆっくりなペースやったら心拍上がらんばいというのに頭を使って全然考えられなかったという感じだったんですね、
うんうん、
そしたらコナミさんの福岡の僕が行ってるところはいいよ、
うん、
夜23時まで空いてくれてるんで、
あ、そこ
昨日22時に行ってみて30分だけ泳がせてって感じで行ったんだけど、9レーンに5人しかいない。
おー、貸し切り、
そう、クローズ前はだいぶ人減りますからね、
はあ、まあね、そして多めのちょっと多分オフィス街なので、仕事が終わった後に来るぐらいの18時あたりは結構多いみたいなんですけど、それでもやっぱさっきの5人とまではいかないけど、ウォーキングのレーンに多くても3人ぐらい、下手するとゼロとかもあるぐらい。
いや、
そうすると、はい、そうするとね、本当に考え事ができた。
ある
ウォーキングで、
うん。
で、問題がそこなのよ。クロールの時には、考え事ができない。クロールの時に、は、なぜかね、生命の危機を感じるんでしょうか。食べ物のことしか考えられない。
食べ物なんだ。
とんかつ食べたい、とんかつ食べたい、とんかつ食べたいとか、サンドイッチ、サンドイッチとかで。でもね、なんか妙に冴えてね、僕、パンはあまり好きではない。特にパン屋に、長い間バイトしてたのもあり。パンあまり好きじゃないんですが、今でも一月に一回ぐらいコンビニでいいので、うん、卵サンドとツナサンドが食べたくなる時があるんですね。
はいはいはい。
はい、でも泳いでてなんかサンドが食べたい、サンドが食べたいだけだったんだけど、中のフィリングっていうの詰めるやつね。
はいはい。
の業務用がアマゾンにあるんじゃないかって泳いでる時に急に気がついて、検索したらあったよ。キューピーさんがね、業務用出してた。
へえ。
卵と
だから、溺れそうになって、とにかくなんか今食べれるものを食べたいじゃなくて、なんか食べ物に関して妙に鋭くなってる。泳ぐとき。今まで考えたこともなかった。アマゾンに業務用サンドフィーディングって検索したら出てきたもん。びっくりした。
だって、さ、食べたくなるって、なんか、じゃあ帰りにコンビニで買ってこうかなぐらいまではなんか想像がつく。
ありそうじゃないですか。うん、うん。
これフィリングに行くのね。
そう。
アマゾンに行くのね。
うん、うん。すごい、ね、アマゾン、フィリングという言葉知ってたけどそんなに浮かばなかったし、今まで検索したことなかったのに。うん。サンドイッチフィリングって言ってたらね、で、ツナとか言ったらあった。
すごいね、プール。っていうか、買ってんだ。はあ、あれだ。もう、詰まってて、
生クリーム、そうそう、生クリーム。生クリームジューってやるような感じの、業務用の、卵サラダマイルド半熟風と、
を買ったの。
ツナ。
へぇいや、それ危険だな。
というぐらいね、妙に、食べ物に、冴えてしまう。けど、仕事のことは全く考えられない、というのが。
で、それ、ウォーキングの時はそうじゃなくて、その仕事の考え事とかできるんですか？
そう。前回、永井先生がそのウォーキング用の足にはめるメリケンサックがあるよって言われた時は、もう、ちょっと、水着買って、ゴーグル買って、耳栓買って、帽子買った後だったから、ちょっとそれは出費は抑えて、じゃあクロールだけにしようかなと思ってたんだけど、その後にそれに気がついてしまったので、ちょっとクロールの数を減らして、ウォーキングだけで済ませられるならそうしようかな。しかもさっき言ったみたいに渋滞そんなにしないから、とは思ったので、そうすると永井先生が教えていただいた、その足のメリケンサックはおいくら万円ぐらいしそうなんですか？
ただ多分、そこそこのお値段で、多分インソールと近い感じかもしれないですね。2000円から3000円くらいの価格帯のものが主流だと思います。
アマゾンで調べたんですが、プールエクササイズ用専用サポーターで見た目似てるんだけど、よく考えたらこれやっぱ、
あ、そんなに。これもあるんですけど、もっと指だけに特化したのもあるんですよ。はい。
中先生が言われたのは、浮力を歩きやすくするために重さを加えるという意味なんですよね。
そうです、そうです。
これはそういう感じじゃなくて、ただ滑らないようにの
アクションだった。そう、接地面の滑り止めをしてるっていう感じのものなので、はいはい、ちょっと微妙に違いはするんですが、
そうですよね、
ただそれでも、うん、ウォーキングの効果を高めるっていうことで言えば、滑らないっていうのはすごく大事な要素になるので、
確かに滑りますもんね。くずるっていきますもんね。はい、特に力んで前に。
なんで、それを履くだけでも、はい、だいぶ多分、時間は縮まると思います。滑らなかったらかなり時間縮まるので、
うん
うん。
でもその重くなるやつもちょっと教えてください、今度。
はい。ちょっと調べてすみません。後でお流しさせていただきます。
はい。
ちょっと僕業務用のカタログで見ちゃったんで、Amazon でなんて検索したら出てくるかなっていうのをちょっと今考えてたところだったんですけど。
Amazon 足、あ、プール足、メリケンサックとかで出てきませんでした。やってみましたけど。
確か専用の名前を出されちゃったんですよ。で、専用のプールの用品扱ってるメーカーのカタログを見ていたら、こんなのまで出たんだと思って。
で、今日、コナミさんに聞いたら、アクアシューズ、靴っていう言い方なんですね。はい、そのプールの中で、はい。やつは OK だというのを確認しましたので。
はい、そうなんです。コナミさんは、すごく一番緩いんですよ。プールの中に入れるものを。プールによっては、はい、そこが痛むから使わないでくれっていうところもあるので。
そうでしょうね。
はい。コナミさん一番そういう意味では寛容ですね。プールの中での動きに関して。
は
い。ちょっとウォーキング、そんなにお高くなかったら考えますので、はい、お願いします。
ちょっとカタログを確認してまいります。
はい。お願いします。
承知いたしました。はい。
ということで、動いた鉄道です。前回の計測が 86.6kg でした。今週は、じゃん87.5。何それ？がっくりみたいな効果音を鳴らすのやめてもらっていいですか？
すごい。
すごく不愉快なんですけど。
すごい音を編み出しました。
これ、ハンスケさんが今回からちょっと収録システムが変わってマイクを
慣れないですね、これね。はい。
今までヘッドセットのマイクを使ってたのを、はい、マイクスタンドにマイクを立てるような感じだったので、目の前にあるマイクとマイクスタンドが邪魔でしょうがなくて、ぶつかりたくないのにぶつかってしまって、
うん、
今のなんか外れみたいなゴーンっていうような不快な音を出しやがって。
ちょうど良かったなって思っちゃって笑っちゃいました。すいません。
もうこれのために用意したみたいな音になって
ます。ねえ、でしたよね。感じ悪い。本当に。
お疲れ様でした。
0.9kg の増量です。
そんなこと
仕事しないのはいい。俺がする。はい。前回計測した体脂肪率が 30.9% でした。今週はじゃん、29.9%。
おお。1.0% の減量でーす。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。前回計測したウエストが 95.2cm でした。プールいっぱい行った鉄は、じゃん、うん、96.3。
来た来た。1.1cm の増量です。
来てない。
お疲れ様です。
お疲れ様です。まあでもなんか、動いて、筋肉ついて増えたみたいななんか感じじゃないですか、これ。
筋肉はそんなに簡単につかんって1年前も言われよった。
はい、残念ながらこれに関しては鉄道さんのおっしゃる通りなんですよ。そんなにある筋肉がつくとなると、長期期間筋トレをする人は基本いなくなってしまうという話なので。
はい、はい。
ただ今回のウエストに関しては、
はい、
正直あまり気にする数値ではないかなと思っていますというのが。
また水を吸ってしまったんじゃないですか、僕は。
まあでも近い感じはあると思います。水を抱えてるんだと思います。
は
い、
だから増えているでしょうし、これ多分プールの中で動くペースをつかめていったら、落ちるものではあると思うんですが、ちょっと今、歯切れが悪くなったのは、プールで泳いでいて、ウエストを落とすときって、
うん、
実はキックの動作が重要になるんですよ。
キック？
キック？
はい。要はバタ足っていうやつですね。
はい。
バタ足ができた方が、
はい、
ウエストにかかる部分の変化がある傾向にあるのって。
え？バタ足維持でもしてなかった？はい。
例えばなんですけど、多分プールにはビート板っていう、こう四角い、発泡の板が、
はい、うん、
長方形のタブレット型の割と大きめの板が置いてあると思うんですね。
はい、
または、こう、ちょっと、ホームベースを丸くしたような、
うん、
はい、ホームベースをフォトショップで加工して、なだらかな曲線にしたような形のビート板ございますので、
はい、
はい、
例えばそれで、キックの動作をしていただくっていうのも、ウエストのためだけを考えたら、
はい、
多分一番早く数値の変化は出ます。
おお、バタ足がいいんですか。
でも
というのもやっぱり
はい、
足に近いところを動かしてあげると、まあ、ウエストっていう話でここは出てますけど、多分一番働きやすいのは下腹部なんですよ。水泳のキックの動作っていうのは、いわゆる腹直筋の下部っていうあたりの、筋肉を非常に使いやすく、あとまあ、いわゆる腸腰筋という筋肉から足の方に連動していったりもするので、
はい、
その部分の筋肉を動かせていくと下腹が収まりやすくなるんですね。
へー。
なので、ウエストを変えるっていうことで考えると、私が効率が良く、ウエストには反映されるだろうと思っているっていうところですね。
いやー、中先生、二つ、二点。
はい。はい。
ということは、ビート板でキックだけをするのと、さっきの、
はい、
足を使わずに手だけクロール、
はいはい、
と、二つ別にしなきゃいけないのか、もうだったら普通の素直なクロールをやった方がいいのか、どっちなんですか？
哲夫さんの目的がウエストを落とすことに軸足を置くのであれば、
はい、
キックの動作だけの方が良いと思っています。ただ、僕ビート板使ってって今言いましたけど、
はい、
極論ビート板使わなくてもいいので、
はい、
いけるところまで、いわゆる手伸びっていう体をまっすぐ伸ばした状態でバタ足をしていて、
はい、
苦しくなったら立つでも構わないと思ってるので、
はい、人間ミサイルみたいな形で足だけでバタバタバタといって、息がきつくなったらパー、ハー、ハーってやるということでいいんですか？
そうです、そうです、はい。それで構わないと思ってるんですね。
はい。
で、キックの動作ができた方が、ウエストに関しては働きかけますが、うん、ただ全体の脂肪を燃やしていくっていうことで考えると、うん、上半身の中心としてはクロールっていうのが、割と良いというお話ですね。
はい。
だから、例えば日によって変えるっていうのが一番わかりやすいかもしれないです。今日はクロールをやる日、
はい、
で次回がバタ足を中心の日、で週にもう一回ぐらいできるとしたらウォーキングの日みたいな形で。
30分ぐらいだったらもう一つをずっと30分やった方がいいんですか？
はい。30分であればそのぐらいを一つの種目に絞った方が良いと思います。
ああ、うん、じゃあ今日は水中ウォーキングだけの日、今日は、バタ足しないで手だけクロールの日、今日は足だけの日みたいな感じ、はい、
そうですね、まあ、そこをメインにしてちょっと疲れてきたら少し種目変えるぐらいの感じで考えていただいて、
はあ、ありがとうございます。もう一点、
はい、
そのキックだけの時は、
はい、
食べ物以外のこと考えられるんですかね。知らんわない
やこれ多分動作に慣れるか慣れないかだけだと思うんですね。これ慣れてくると僕バタフライとかしながら考え事とかしてたことあるので、これはもう本当にシンプルに慣れだと思います、
はい、慣れ、
はい、なので考えられるようになるっていう感じですね。動作に余裕が生まれると考える隙間が生じてくるっていう感じだと思っていただけると間違いないかなと思います。
まあ、なんかわかるような気もするけど、でも、哲夫さんの話聞いたときに、僕も随分言ってないですけど、はい、確かにクロールの時はもうひたすら必死になっちゃってて、うん、ウォーキングの時になんかいろいろ、なんかいろいろ、逆に言うと僕はクロールの時は全く考えられなくて、うん、ウォーキングの時に食べ物を想像してたみたいな、うん、そんな感じだったんですけど、確かにその差はあるよなと思って聞いてましたけど。
なんでそこもやっぱり動作に余裕が持てているかどうかっていうところだと思うんですね。
そうなんですね。
だから動作に余裕さえ生まれてくると、
はい、
多分考え事がもっと幅広くできるようになっていくと思う。ただ逆に言うと食べ物のことを考えられるっていうことはそれだけエネルギーを消費している状態だっていうことも言えるのって、うん、
そうなんですかね。体が求めてて、
あ、そうです、そうです。本能的にやっぱり求めますよね。
でも本能がサンドイッチフィーリングまで行きますか。
なので多分本能プラス、はい、いわゆる思考欲求っていうやつだと思うんですね。思考欲求っていうのはいわゆる思考品っていうものの。
確かにサンドイッチはちょっと思考品ですね。はい。はい、
なので多分ただ思考品を考えられるっていうことは少し精神的に余裕を生まれてるっていうお話なので。
はい。
だから余裕はあるけれども、もう少しこう、慣れてくるともっとその余裕が広がっていくっていう感じなんだろうなと思います。
はい。なんか僕想像したのがなんかさらに狭くなって焼き鳥焼き鳥焼き鳥焼き鳥でもうずっと焼き鳥しか一品しか考えられなくなったらどうしようと思ってちょっと不安でした今。
あ、でも多分頭がそれでいっぱいになるみたいなことはあると思います、もう今日はこれを食べたいって頭の中がそれでいっぱいになるみたいなことはあると思います、
なりそう俺なら。
もうこれだけ動いたんで今日はすぐにお肉を食べたいとか唐揚げが食べたいとかは割と思ったりとかすることはありますね。
初回ラーメンやったんですよね。はい、塩分のあるこってりで食べたいじゃないですか。
本当にじゃあ体が求めてるのかもしれない、
ね、そうです。やっぱり単純に動作で言ったら陸上のやっぱり4倍ぐらいの運動抵抗ありますからね、
うん、
すごく簡単に言えば、まあ、陸上のやっぱり4倍ぐらいは疲れやすくなるので、求めるエネルギーもやっぱりそれだけボリュームのあるものっていうのが欲しくなりますよね。
ラーメン美味しかったよ。
うまそう。
はい。ということで。
いいな。はい。
いや、だって誰よりも食べてるのにうまそうも何もないじゃないですか。
いやいや、元祖長浜。まあ、さっぱり系で美味しいですよね。ありがとうございます。はい、目の方向になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、ということで、僕もね、プール行きたいんですけどね、ちょっとコナミ考えようかな。もう一回、 コナミ、そのプール会員って、おいくらで今行ってるんでしたっけ？
月8350円かな。
1350円か。
あの、ジムのマシンとかは使えないプールと、
うん。
お風呂。
お風呂、はいはいはい。
うん。まあ、サウナとかもあるんですけど、
うん。
その、水回りだけ。
うん。
です。
まあ、まあでも8000円で、週何回か通えたらそんなに高くないですもんね。
あと、お風呂をお家で入らないっていう方はすごくメリットが生まれるんですよ。
うん、
ああ、なるほどね。お風呂のお水とかガス代とかっていうのを節約しちゃう。
そうです。そうです。お風呂はちゃんと入りたいけど、うん、ガス代とか結構負担大きいなと思う方は、かえってスポーツクラブでお風呂とか入っちゃった方が、お得になったりすることが多いので選ばれてるケースもありますよね。
なるほどね。そういうことか。
はい。なので、ちょっと2週間目になったので少しリズムができましたが、途中までいろいろ、あの、一通り忘れ物をしたりとか、
あと、
はい。終わった後、シャワーとボディーソープで体洗うけど、髭剃りは持っていってないので、あの、体は、スカッと綺麗なんだけど、髭だけ伸びてるという、なんか髭を剃るタイミングがわかんなくなって、あの、正直立て込むと、ね、体もちょっと汗ばんでる、髭も伸びてるみたいな感じなのに、体はサパッとしてるんだけど、髭だけいつ剃ったらいいのみたいな感じに、はい、なったりしました。やっと2週間でなんとなく、
はい、
見えてきました。
はい。ということで、僕もちょっとね、プールは復活したいんですけど、どういう形でできるか、まあ、なるべく早めに考えていきたいと思っております。はい。ということで、今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組では、ダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見、ご要望などお待ちしております。送り先は、diet@p-scramble.jp、または、ポッドキャストステーションスクランブルのホームページのトップ、あるいは、この番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。はい。今回の、みんなの免罪ふっつきおやつのコーナーです。今回ご紹介する免罪符付きおやつはビギーカインドナッツバープチでございます。アーモンド&カフェラテ味でございます。免罪符はナッツが主原材料、食物繊維が豊富。
それ免罪符なんですか？
素材由来のタンパク質。
それ免罪符なんですか？
オーツ麦使用。
それ免罪符なんですか？
これどうですか、長井先生的に。免罪符としての効果はこの4つ。
まあ、大きく言うと2つですね。素材由来のタンパク質と食物繊維が豊富って、この2点としては免罪符と言えるのではないか。
ナッツでも、オーツ麦でも。
あの、栄養の部分で言うと、ナッツ、オーツ麦は、あの、非常に良いんですよ。
うんうんうんうん。
ただ、あの、痩せるっていうことに関してで言うと、
うん、
より効果的に働くのはタンパク質と食物繊維なので、はい、免罪符になるとしたらそっちですよねっていう形ですね。
なるほど。はい。まあでも一応免罪符として、ちょっとは引っかかって、免罪
符。
よかった。はい。
あの、そんなに必死に見つけると、見つけられない免罪符を見つけてまで食べようとする心意気よっていうお話。
はい。じゃあそういうの確認してから紹介しろよ。
いやもう。
言った後にいい？いい？っていうのは。
はい。はい、まあその確認もあれ含めてのココナです。ナッツバーとありますが、ほぼ正方形のブロック状のものでした。大きさはセブンプレミアムゴールドの飯田商店のカップ麺に入っている海苔の大きさと思ってください。
知らん。本当に一部の知識がわからない話。
ではノートパソコンのキー3つ二つ強みたいな感じかなぐらいの大きさです。細かいナッツがなんか柔らかいキャラメルで固められている感じ。もっとなんかカリッとした感じのイメージかなと思ったんですが、あの意外と柔らかかったです。固められているナッツそのものがすごく細かく砕かれているので、非常に柔らかくホロホロと、ほどけてくるような感じなんですけど、まあナッツなので噛み応えがあって咀嚼回数が上がるので、そんなに大きいものではないんですが、1個で かなり満足度が得られるのと、まあナッツ好きな人であれば、美味しくいただけるんじゃないかと思います。イメージとしてはスニッカーズみたいな感触、スニッカーズをもうちょっとホロホロさせたような感じで、僕は好みでした。ほんのりコーヒーっぽい感じがあって美味しかったです。
はい、
ぜひ見かけたら試してみてください。はい、ということでお届けしました、みんなのダイエット241回。お相手はハンスケと
鉄尾一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。